6から7ページ。一般質問、代表、レベル2まで。代表質問、議員が聞いた今とこれから。3月定例会では、会派の代表4人が、大項目16点、小項目108点にわたり、代表質問を行いました。紙面の都合上、質問議員が大項目1点を選び、質問と答弁を掲載しています。各議員の顔写真下の QR コードから、質問と答弁の動画をご覧いただけます。一般質問とは、議員が市の事務の状況や今後の方針などを問いただし、市民のための適切な市政運営が行われているかをチェックするものです。9月、3月定例会では、議員個人による質問に加え、会派の代表による代表質問も実施しています。議員の情報、連絡先等を公開しています。QR コードがあります。一般質問資料、議員が一般質問する際に使用した資料を公開しています。QR コードがあります。羅針盤代表、斉藤秀樹議員、財政状況について。問い、令和6年度予算の評価について伺う。答え、令和6年度予算の評価については、第3次基本計画に位置づけられた重点事業を推進して、財源を効果的・重点的に配分した予算を編成し、経常的経費の増加に加え、社会保障関係費の増加など、増大する行政需要に的確かつ迅速に対応してきた。問い、令和7年度予算の編成及び財政健全化、経常的経費の削減に向けての取り組みは。答え、令和7年度予算の編成については、未来へつながるまちづくり予算をテーマに、第3次基本計画の着実な推進と地方創生、安定した行財政基盤の構築など6点に配慮し、市政運営の基本的な考え方で示した重点施策に対し、限られた財源を優先的に配分するとともに、経常的経費の削減など、歳出抑制の取り組みを重視するとした、令和7年度予算編成方針に基づき行った。財政健全化については、市債の発行や、単年度ベースの公債費を抑制するための償還年数延伸など、過度な将来負担を招くことのないよう配慮し、歳入の根幹をなす市税収入の確保、企業版ふるさと納税やふるさと応援寄付金などの多様な財源確保に取り組む。経常的経費の削減に向けては、物件費の抑制や、コスト削減などを行う。イラスト、未来の社会の安心のために。厚生労働省ホームページより。公明党代表、渡辺敦子議員。子どもの自殺危機対応につながる取り組みについて。問い、自殺対策に取り組む NPO 法人ライフリンクの隠れてしまえばいいのですは、生きるのがしんどいと感じている子ども・若者向けのウェブ空間である。絵本作家の吉武慎介氏の全面協力を得て、人には相談できない、したくない人も死にたい気持ちをやり過ごしたり、安心して打ち明けたりできる場所として開発された。また、NPO 法人オーバが、児童生徒の自殺対策を目的として開発された SOS フィルターは、児童生徒が一人一台端末で深刻な悩みに関連するワードを検索した際、 その悩みに合った相談窓口やセルフケアの方法をまとめた情報等をプッシュ型で届けることができるツールである。第2期木更津市自殺対策計画の中の子ども・若者対策では、タブレット端末の活用等による自殺リスクの把握やプッシュ型支援情報の発信を目指しますとあることからも、ツール等の活用をすべきではないか。答え。紹介された2つのツールを含め、自殺予防にかかる取り組みについて、今後も周知に努めていく。問い。隠れてしまえばいいのですのポスターを、保健室や校舎内の掲示板等に貼ることはできないか。答え。学校へ呼びかけていく。ポスター、隠れてしまえばいいのです。